マタイ6章33節と34節もう一回って言われましたんで読んでみます。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である、っていう言葉。これ誰が言ってくれた言葉かね、知っとるみんな。イエス様よね。イエス様が話してくれた言葉で、マタイによる福音書の5章6章7章っていうのはイエス様が全部話してくれた言葉が載ってます。でこれ、山上山の上ね、山の上の説教とか山上の説教とか、もうちょっと古い人は山上の水訓とか言うんですけど、まあどうでもいいですよ。とにかく覚えて、山の上でイエス様こんな話したんやな、でみんながこう山の斜面にずっと座って、あ聞きよったんやなっていうのを覚えとってもらったらいい。そしてね、ここはねもう本当ものすごい学ぶことがいっぱいあるし、俺らが暮らしていく上でどうやってイエス様を信じていったらいいんやろかとか、どんな風にしていったらいいんやろかとか、細かいこといっぱい書いてあってね、これすごいいいんで、今度なんか特集でもやったらいいなと思うんだけど、今日はここにしました。で今ねやっぱみんな多分なんぼかね、もうたくさん心配してる人もおるかもしれんし、ちょっとだけ心配な人もおるかもしれんし、いろんな人がおると思う。そしていろんなこと、違うこと心配してる人もおるかもしれん。お金のこと心配してる人もおるかもしれんし、病気のこと心配な人もおるかもしれんし、学校どうなるんやかって心配してる人もおるかもしれんし、いろんな心配が入ってきとんやないんかなって思います。で、ねえ、みんな、まあ大体その、あれよね、別にコロナウイルスとかなくてもさ、いろんな心配値あるやろ、ね、あるよね。で全然いやもう何も心配ないですよっていう人は多分おらんのやないかなと思うよね。そう言ってるロッキーでも大概俺はお気楽スーパーのんきなんとかちなんか称号がもらえそうやけど、でもそれでもやっぱりね、あ明日雨やったら嫌やなとか、明日なんとかとか、あ今日なんとか、いろいろなんかね、細かいことから大きいこといろいろ心配したりする時あるんですよ。でも心配っていうのはふと思う、その時にどうなるんやろかっちゅうのやけど、そこにずっとどうなるんやろかって居座り続けてしまったら、本当にそれはすごい重たい、いつもいつもこう頭心にガーってのしかかってくれる、そんな風になってしまうんやけど、でもとにかくイエス様がここで話してくれとるのはね、最後の34節にあった言葉でもう締めくくり、結論が出とるよね。明日のことを思い悩んだらいかんっていかんって言われても、スイスイイエス様それ悩みますがっていう感じでも、思い悩まんでいいやんって、思い悩むなって言ってる、思い煩うなってね。でただね、俺たちもよく言う Don't worry be happy とかいう歌が昔あったぐらいだから、よく俺たちは俺たちも言うんですよ。なんか困ってる人とか見た時に、ああ、don't worry、もうそんな心配せんでいいじゃん、大丈夫大丈夫、死にゃせんってすぐ言ってしまうね。でじゃあそう言う時に、なんでじゃあ大丈夫って言えるんって、なんで心配するなってそんなん言えるんってなった時に、本当に聞かれたらみんなどうする？いやあんたそんな心配せんでいいとか言うけど、どうしてそんなん言えるんって、なんで心配せんでいいってわかる、なんで大丈夫ってわかるって、もしその人から本気で聞かれたらどうするっていう話になるんですよ。でイエス様はすごいことにちゃんとそれも説明してくれと、今日の話ね、だからち書いと、日本語でだからち出てきたら、じゃあなんでなんち知りたかったら、その前を読んでみたらいいね。英語でもそうやろ、 therefore とか this is why とか出てきたら、その前を読んだら、あなんでかっていうことが書いてあるわけよ。で33節を見てみたらね、まず神様の国と神様の義を求めて生きていっとったらね、これまたこれらのものとかさ、これらち何なんち、また戻ってみらなきゃ、もうこれらとか出てきたらまた戻ってみらんと、何の話しようかわからんわいっていう感じになるんやけど、とにかくここをね、今日長かったけん読まれたけど、本当はみんな25節から読んでほしいんですよ。25節から34節まで読んでほしいね。そしたらイエス様何の話しよったんかって言ったら、明日着るもんがなかったらどうしようか、 明日食べるもんがなかったらどうしようか、明日飲み物がなかったら俺らどうなるんやろかっちゅうて心配しとるやろあんたたちって言いよる。でも心配せんでいいんばいって、イエス様がずっと教えてくれよるところなんですよ。でその最後にまず何を大事にせないけんかを言ってくれと。でそれイエス様2つ言ってくれた、神の国と神の義を一番にせってね。でここで誰かが言いそうですけど、じゃあ神の国と神の義はどっちを一番にしたらいいんとか言いそうな感じやけど、どっちも一番ですよ。なんでかっちゅうたら、どっちも俺たちが生きていく上では絶対必要やけ。で神の国とか神の義って言われてもピンとこんやろあんまりね。神の国を求めなさいって、は？なんそれどういうこと？え、国って俺ら日本に住んでないね、日本に住んどうけ別にもういいやんとか思うかもしれんよね。でもイエス様が言うのは、神様のね、神様に支配してもらう、神様にリーダーになってもらう生き方をしていってごらんって、そういう生き方を探していってごらん、そういう生き方を身につけていってごらんって言うの。国ちゃどういうとこかって言ったらさ、国ちゃどういうとこか分かる？みんな
ルール、
あ、早いね、さすがや。ルールがあるんですよ。日本には日本のルールがある。日本国憲法っていう、まず憲法があって、でその憲法は大きなルールね。だけどその下に細かいルールがいっぱい、いろんな法律で決まっとるわけよ。でみんなその法律、そのルールを守って生きていけば日本にいる人たちは安心ですよっていうことになっとるよね。でそういうふうにルールがあるっていうことは面白い。ルールって英語でルールっていう言葉は決まりっていう意味もあるんやけど、実はもう一つの意味ね、The King Rules って言ったら、王様が治めてますよ、王様がリーダーで力を持っているんですよ、つまりその王様の力が届く範囲が国なんよ。わかる？だけ、日本におったら日本の領土っていうのがあるよね。日本大体俺たちが住んでる地球は土がどこまでかっていうので決まるね、この線までですよとか。やけどここでは神様の国を求めなさい、つまり神様のルールに沿って、神様のルールを求めて、神様のルールって支配ね、それを探して、じゃあ神様に支配してもらう、神様にリーダーになってもらう生き方ってどんなんなんていうのをいつも探していってごらんっていいよ。で探すだけじゃなくて、分かったらそれを実際に生きていってごらんっていいよ。これが一つです。もう一つ、神様の義を求めなさいって、義っていう言葉またあんまり普段俺ら聞かんよね。義ってどんな時に見る？この漢字、あ、羊が悪いやけど、その
正義、
ああそうね、正義とか他に出てくる？義って
義勇軍とか、
義勇軍、ああね、なるほどね、そうですね。義で、義っちね、俺らあんま日本語の普通の会話で言わんよね。あの、タスクって本当に義よねとか言わんよね、そんなね。
昔
言ったんか、まあ、とにかく義ってあんま出てこい今の生活で。じゃあ何なんか、何なんかっていうと、これは神様が見て OK っていう生き方。あれ？さっきのと似てね。さっきは神様がリーダーになって神様の力が及ぶ生き方、ね、今言ってる義っていうのは神様が OK って言ってくれる生き方。あれ？似とるやん。だってさ、神様のルールに沿って生きていきよったら神様 OK って言ってくれるとも言ってくれんとも言ってくれるやろ。ちゅうことはよ、この神の国と神の義って実はセットなんよ、ね、セットなんよ。あのミニうどんとミニ丼のセットみたいに、ね、神の国神の義セットですよ。そして神様が一番 OK ってまず言ってもらうために、一番最初に俺たちがせないけんことは何だ？頑張って勉強すること？違う？じゃあお金をいっぱい稼いで、ね、献金すること？違う？じゃあいい人になっていいこといっぱいすること？違う？あれ、何をする？まず神様に OK って言ってもらうためには祈る？本当？
信じる。
信じる？何を信じる？神様を信じる。神様ってでも見えんやん。どうやって信じたらいい？
信仰。
信仰、わお、来ました、信仰。もちろん信仰なんですよ。だけど信仰って言ったってさ、でもさ、神様もっと俺らに信じやすくしてくれたんやけど、知っとる？
聖書
やし、さっきジェシカが言ってくれた漢字、義っていう漢字見たら上は 羊下は
終われ。
まずはこれどういうことよ。イエス様やろ。イエス様ね、イエス様のことを見てヨハネバプテスマのヨハネっていう人は、お、世の罪を取り去る神の子羊って言った。人のこと羊とか言いやがって。でもそういう意味じゃないよね。そういう意味じゃないよね。そうじゃなくて、イエス様が俺たちを、本当は俺たちは神様から見たら全然 OK じゃない、お前ダメダメやんっていう人間やったのに、それを神様から見て、お、 OK って言ってくれるようにするために、イエス様が生贄の羊みたいになって十字架で命を捨ててくれたよっていう意味ですよ。だからまず俺たちがせないけんのは、これを信じること。あのイエス様の十字架っち自分のためやったんやん、まず信じるとこから始める。でこれっちね、よく勘違いする、クリスチャンもよく勘違いするんやけど、一回信じたらもうそれで自分は死ぬまで OK やんち思っとう人がおるんですよ。でもちろん神様に救ってもらう、今までの罪、それから今犯した罪、今から犯す罪全部から救ってもらうっていう意味では、確かに一回信じればいいんです、ね、イエス様信じて心に受け入れればそれで救いは OK なんです。だけど救いが、ね、救われた件中で、じゃあ一日その瞬間にいきなり人間、俺が人間がガラッと作り変えられて、もう今からは全然悪いことも考えんし言わんしせんし、何も、もう素晴らしい完璧な人間になるかって言ったら、そうでもないやん。みんな見よったら分かるやろ、ロッキー全然完璧やないやん。そう、笑うとこよそこで。そんな風に俺たちはじゃあどうするんかって、イエス様が自分の救い主になってくれたんや、自分を今の状態から作り変えるために来てくれたんやんっていうことを毎日信じていかないけんだよ。毎日信じていくことで俺たちはだんだん作り変えられていくんです。なんでだんだんなんかって言ったら、俺たちはまだ罪が蔓延しとる、神様のルールを守らん生き方がもううじゃうじゃはびこっとる、そんな世界で生きとるから、どうしてもその影響を受けてしまう。だから俺たちはすぐに変わることができん。やけど毎日イエス様が十字架に死んでくれた、羊になってくれた、子羊になってくれたことで、俺は神様から OK って言ってもらっとんやん、じゃあもっともっと OK って言ってもらえるような生き方ができるように作り変えてもらおうって言って生きていきよったら、どんどん作り変えてもらえます。でこの2つをセットで一番大事にして生きていくときに必要なものは絶対与えられるんよってイエス様が今日言ってる。俺たちは物が目に見えないと不安になります、ね、目に見えないっていうことは不安になる。普通は、今普通はって言ったけど、ロッキーは普通から目に見えてないからね、目が見えてない、だからあんまり不安に感じないですよ、ね、だけど見える人は見えてるものが見えなくなったら不安になる。で今回のウイルスっていうのも目に見えんやろ普通は、だからみんな不安なんですよ。え、だって見えたらそれ避けりゃいいことやけど、見えんから、え、どこでいつどうなっとん、え、なんこれ、え、これついとるんついてない、え、どうな、え、みたいなんで不安。でもイエス様が言ってるのは、あんたたち見えんもんに支配されて、見えんもんにコントロールされて、みんな怖くなって、みんな不安になって、みんな人をお互い信用できんようになって、そんな生き方違うやろって、心配ばっかしまくって、明日どうなるんやか、あの人のとこあるみたいけど、うちは食べ物ないけど、こんなんどうせあの人いいな、ずるいなとか、そんなんで生きていくんやないよって。そうじゃなくて、見えないもので見えないから困るものじゃない、見えないから俺たちより大きい、見えないから俺たちが信頼できる、見えないから全てを包んでいる、見えないから全てを知ってくれている、そういう神様を信じていってごらんよって、ね、今日の聖書から分かるんやないかな。でもイエス、神様は優しいから、いや見えんけど信じれとか言い続けるんじゃなくて、見える形で手を、ね、握手ができる形、一緒に飯食ったりできる形でイエス様を送ってくれたやん。でもちろん俺たちはイエス様とは直接今は一緒におられんし話もできんけど、でも聖書読んだらさ、イエス様と一緒におった人たちがいっぱい記録残してくれとんよ。っていうことはこれを読めばさ、あ、イエス様ちこんなんやったんや、いやーすげえち、ね、いっぱい分かってくる。でイエス様を知れば知るほど、そしてイエス様を信じれば信じるほど、俺たちはどんどん変えられていきます。もはや見えないことによる不安にコントロールされるんじゃなくて、見えない神様に信頼して生きていけるようになる、ね、見えないから 闇でさまようんじゃなくて、ね、見えない神様が見える光になってくれた、その光を頼りに生きていく。そうしたら、たとえどんなに病気があってもね、たとえどんなに店から物がなくなっていっても怖がる必要ないんですね、人を疑う必要もないんです。そうじゃなくて、神様からもらっている今日の命、だってこれ見たらもらいもんやん、結局ね、全部くれるちよんやけ、だそのもらいもんをまず感謝できる心、ありがとうって思える心、そっから始まっていく。そしてこの作り主神様の思いを知って、その思いに沿って生きていく生き方ができるよ。俺たちはこんな時やからこそ他と違う生き方をしていく、ね、そのことによってみんなが出し切らん光、みんなにはないかもしれん光をイエス様からもらって、それを周りに輝かして生きていくことができる。実はすごい役目をもらっとよち。ぜひみんなね、忘れんで毎日暮らしてくださいね。あ、本当にみんなね、やっぱ今不安の中ですごいなんか重たい気分がこう漂っとるね。でもそうじゃない、俺たちは命もらっとうやんって、ね、じゃあその命を作ってくれた作り主を信じて生きていきたい。そして もちろんね、祈っていくって、このことさっきみんなでいっぱい祈ったよね。あんな風にいつも祈っていく。そして自分にもしできることがあったらね、小さいことでもいいよ、大きいことせんでもいいよ、ね、一人の人に一つのこと、小さいことでもいいかもしれない、なんかしてあげる、ね、マスクがないで困る、ね、ちょっと困っとる人がおったら、ああこうもう一個あるけんいいよとか使うてとか言ってあげるとか、そんなんでもいいや、ね、それとかちょっとお店がね、最近お客さんが減って困っとるんですよとか言ったら、そこにラーメンを食べに行ってあげるとか、ね、ラーメンじゃなくてもいいんですよ、何でもいい、とにかく小さい、もう何でもいいね、そういうふうに自分に、あ、これできるやんって思ったことからしていくっていうね、うん、そして俺たちは違いをこうやって醸し出して生きていったら、本当にキリストの光が輝くし、キリストの香りが広がっていくんやねんかな、もうこんな時こそ必要やんね、うん、はい、じゃあ最後にお祈りして終わろうと思います。イエス様、今日みんなでたくさん、祈って、そしてみんなで賛美を捧げてイエス様を礼拝する時間を一緒に持つことができて本当にありがとうございます。世の中は本当に怖い気持ち、不安な気持ち、そして何を信用したらいいかわからない、そんな気持ちでいっぱいですけれども、でも俺たちは絶対に変わらない、そしていつも絶対に俺たちを裏切らない約束をしてくれている、そのイエス様を知っています。だからどんなことがあっても本当に本気で安心です。そして安心なだけじゃなくて、俺たちはそんな中にあっても、みんなにはないものをもらっていて、それを使って、みんなとは違う生き方ができるんだ、そしてみんなとは違う光とか色とか香りを放って生きていくことができるんだっていうことを今日確認しました。今、こんな時代だからこそイエス様を信じることができた俺たち、イエス様に出会わせてもらった俺たちが、違いを醸し出して生きていくことができますように、そして周りのみんなに、本当に安心と、そしてまた、進んでいく、前に進んでいく力を、イエス様から届けていくことができるように使ってください。そしてまた俺たち自身も、こんな中にあってますますイエス様に近づいて、ますますイエス様のそばでイエス様の思いを知り、そのことを実際に行動に移しながら生きていけるように作り変えてください。この BFF を本当にありがとうございます。これからの1週間もみんなが毎日それぞれの場所でたくさんの祝福を受けて、そして本当に人とは違う生き方、接し方、行動の仕方ができるようにイエス様が祝福してください。このお祈りを感謝を込めてイエス様の名前でお祈りします。アーメン。